改めまして皆さんおはようございます。横入りくださいました。心より歓迎申し上げます。一言によります。天の父なる神様、皆をあがめます。週の初めの日、主のよみがえりを記念するこの日、このようにしてあなたを礼拝する特権に預からせていただきましてありがとうございます。どうぞ私たちの礼拝をお受け取りください。礼拝を通して、また主の御言葉を通して、一人一人に神様との礼の交わりをどうぞお与えくださいますようにお願いいたします。また一人一人が礼拝を通して、その求めに応じて、あなたからの慰めや励ましや希望や癒しをいただくことができますように、神様がどうぞ憐れんでくださいますようにお願いいたします。私たちはただ神様にお会いしたく、そのことを願っております。神様どうぞ一人一人の心の深いところに、あなたはご自身を表してくださいますように、心からお願いをいたします。今朝も核なるものがご用意いたします。汚れたものです。このものを清めて、しばらくの間、ご用のために用いてください。お願いいたします。委ねます。尊きイエスの皆を通して心からお祈りをいたします。アーメン。アメリカの話なんですけどね、ある教会にですね、非常に長年、教会にですね、長年集い、とってもいい奉仕を、してですね、そして、献金を捧げて、教会を支えてきた、ご夫妻がいたんですね。で、その忠実なご夫妻がですね、本当にこういろんな形で教会をここ支えて、来られたんですね。で、そのご夫妻はですね、礼拝に来ると、ね、教会の、まあ、大きな教会ですよね、アメリカの教会ですから、礼拝に来るとですね、いつも同じ席に座ってたんですね、いつも同じ席に座ってました。ところがね、その日はちょっと事情があって、牧師がね、お願いしたんですよ。今日はね、ちょっと席を変わってもらえませんか、ちょっと向こうの席にこう変わってもらえるといいんですけどってお願いをしたらですね、どうなったと思いますか怒ったんですよ、そのご夫妻が。私たちは長年この席に座ってきたんだ。ここが私たちの席なんだって言ってですね、腹を立ててですね、怒って、二度と教会に来なかったって話を。よっぽどいい席だったのかですね。まあ、あるいはね、その席に座ることをこう、まあ、何かね、特権みたいにして考えておられるかもしれないですね。まあ、極端な話なんですけども、この柔らかい心ですよ、柔らかい心を持つことの難しさ、そういうのをですね、教えられる話だなと私は思うんですね。前回はですよね、ガリラヤの町々がですね、イエス様の説教を受け入れない、聞いても、あるいはイエス様がなさるですね、奇跡、いろんな奇跡を見てもですね、イエス様を受け入れない、信じない、イエス様に立ち返ることをしない。で、そこでイエス様はですね、その町々がですね、そういう堅くなさのゆえにですね、やがて滅びを自分たちに招いてしまう。もうその幻がね、イエス様には見えていただけにですね、それらの町々を、まあ、なんて言いますかね、もう叱るように、あるいはもう、悲しくてたまらない、何とかしてほしいという、そういう思いを込めてですね、悲しまれ、嘆かれ、まあ、叱られた、そういう箇所を学んだんですね。で、今日の箇所はその続きになるわけですよね。で、25節にこうあるんですよ。その時イエスはこう言われた。天地の主であられる父はあなたを褒めたたえますってあるんですね。イエス様はね、神様は賛美されるんですよ。で、平行箇所のですね、ルカ福音書10章にはですね、ちょうどその時って書いてあるんです。ちょうどその時、イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。とあるんですね。喜びにあふれて神様を賛美されたというんですよ。で、その直前の前の箇所ではですね、悲しみ、嘆き、もううめきですよ。もう本当に、もう、落ち込んで、もう何て言いますかね、なんと言えない思いで嘆いておられる、悲しんでおられる。それがですね、突然賛美に変わるわけですよ。前後のつながりが、何て言いますかね、悪いように見えるんですよね。しかもさっき言いましたようにね、この25節のその時という言葉は、ちょうどその時という言葉なんですよ。まさにその時。 つまりイエス様がですね、ガリラヤの町々の不信仰、それに伴う悲劇を見て嘆かれて、ああこの町々が滅んでしまうということで嘆かれた、悲しまれた、埋めかれた、まさにその時にそれに続いてですね、イエス様は今度は喜びにあふれて神を賛美されたというんですね。なぜでしょうか。なぜ急に嘆きが、悲しみが、うめきが喜びへと変わってしまったんでしょうか。今日はですね、この箇所から信仰生活の進めと励ましということでお話ししたいと思うんですね。第1番目、進め。幼子の心を 大切にするという込み出しつけなんですけどね、なぜ嘆きが喜びに変わるのか、次の御言葉に示されてますね。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです父よ、これが御心にかなったことでした。イエス様はですね、25節にイエスはこう言われたとありますけど、この言葉はですね、イエスは答えて言われたということなんですね。答えて言われた。何に答えて言われたんでしょうか。この時ですね、イエス様の心におそらくね、神様の細い御声が聞こえたんだと思うんですよ。それはね、どういうことかというとね、神の細い御声はね、こう語られたんじゃないでしょうか。なぜガリラヤの町々がイエスを信じないのか、説教を受け入れないのか、それはこれらのこと、これらのことというのは、イエス様の説教の意味、奇跡の意味は、賢いものや知恵のあるものには隠されているんだ。それは幼子に表されているんだよという、細い御声を聞かれたんじゃないかと思うんですね。で、その声に答え、その神様の語りかけに答えてイエス様は、ああ、これらのことを賢いものや知恵のあるものには隠して、幼子に表してくださいました。そうです父よ、これが御心にかなったことでした、とそう答えて言われたんじゃないかと思うんです。皆さん、イエス様の悲しみが消えてしまったんではないんですよ。滅びる町が見えてるわけですからね、それは見えてる。しかしですね、イエス様はご自分が人々から受け入れられない現実に対して一つの洞察、意味を得ていらっしゃるんですよ。イエスはガリラヤをめぐってですね、神様の御心から遠い自分の現実を認めて悔い改めて、イエス様の言葉を土台にして神に喜ばれる生き方をするように、そのようにして神に立ち返るようにといつも説いて回られたわけですよ。しかしそこにはいつも2つの反応がありました。一方にですね、イエス様のメッセージを聞いても受け入れない、イエス様の言葉を通して神に向かって生き直そうとはしない、そういう人々がいました。そのような人々の代表がパリサイ人、律法学者と呼ばれる人々でした。信仰に熱心な人々ですよ。聖書をよく研究していた人々ですよ。なぜ受け入れないのか。賢かったからだとイエス様も言われるんです。賢かったからだ。パリサイ人や律法学者たちはだけじゃないですよ。ガリラヤの人々の中で受け入れない人々はね、賢かったんですよ。皆さん、賢かったというのはですね、自分の知識とか自分の信仰とか自分の熱心とか自分の経験とか、そういうものに自信があって、そういうものを土台として生きていた人々ですよ。だからね、自信がありますからね、それに合わないもの、納得できないものは受け入れないんですよ。例えば彼らは言いましたね、安息日に仕事をしてはいけない、人は癒されてもいけない、癒してもいけない。そこにイエス様が来てですね、人の命は安息日の決まりよりも大事ではないか。あなた方は神様の憐れみの心を取り戻しなさいと言われたんですね。で、彼らにはですね、自分に自信がありますからね、イエス様はそんな言われても受け入れようとしないんですよ。ふんふんって思うんですよね。何をお前が言うかと。逆に彼らはですね、自分たちにのと違うことを言う、自分たちに逆らうことを言う、イエスをこう敵視して、あいつを潰してしまえってなるわけですよね。しかしですね、他方に、こっちにそういう人があるとすれば、こっち側にはですね、イエス様を信じて、イエス様の言葉を受け入れて、心を砕かれて、悔い改めて、イエス様と一緒に立ち上がって、生き直しを始める人々もいたんですよ。すぐに思いつくのが、時間をちょっと前後しますが、ザーカイですよね。 主税人のザーカイはですね、誰からも嫌われていた男がですね、イエス様に触れられてですね、そして心を溶かされてですね、それで悔い改めてですね、イエス様から許しを受け取って、そしてイエス様の恵みによって生き直すことを始めるわけですね。私はもう償いなんだっけ、これだけの半分は人に施します、あとの半分は償いに使いますと言ってですね、もう自分の財産全部使っていいですというほど喜んだんですよね。喜んで生き直して、彼は神様と一緒に生きるようになりました。そして生涯イエス様の語られた救われた出来事を、イエス様に救われた出来事を語って、彼は教会の中で語ってもあるんですよね。だから先週の話が残ったわけですよ。その意味ですね、いわば幼子の心、幼子の魂を持った人々、主税人とかですね、偉い人たちから罪人だと言われた人々、パリサイ人からお前らは無学だと言われた人々、一般民衆、賢い者や知恵のある者はお前たちなんかダメだと排除していた人々、そういう人々はイエス様を信じ受け入れ、神に立ち返っていくわけですよ。そして神様と一緒に生きることを始めるわけですよ。本当に神と生きること。でイエス様はそういう現実に洞察を得られたんですね。神様からの語りかけで、自分の知恵を誇り、自分の生き方を誇り、神の細い声を聞こうともせず、自分の基準に合わないものをさばいていく、そういう人々がなぜイエス様を受け入れないのか、それはそういう人々にはイエス様の言葉の意味やイエス様の、奇跡の意味が隠されている、隠されている。イエスの説教の背後にいらっしゃる神、イエス様の奇跡の背後にいらっしゃる神、その存在が隠されている。神がそうしておられる。イエス様はその洞察を得られて納得されたんだと思うんですね。神が隠しておられるんだ、だから彼は理解しないんだと。皆さん、もし逆だったらどうでしょうか。賢いものとかですね、知恵のあるものだけがイエス様の背後に神を見出すことができるというのであればですよ、であれば立法の専門家とかですね、特別の学問をした人しかイエス様を受け入れることができないことになりますよね。しかしそうではなかったんですよ。イエス様を通して神に立ち返るためにはですね、もう何もいらなかったんですよ。ただ神様の恵みの御手の中に入るだけ、入ろうとする必要なことはですね、それはただ幼子の柔らかい心を持つだけだったんですよ。学問があろうがなかろうが関係ない。誰でもただ柔らかい幼子の心を持って、魂を持ってですね、自分を見つめ、自分がどんなに、自分の知恵がどんなに限られたものか、どんなにいろんなところで間違いを犯すものか、どんなに失敗するものか、どんなに神に喜ばれるようには生きることができないものか、神の導きを必要とするものか、それを素直に認めればよかったわけですよ。そして、でしょう、だから悔い改めなさいと、そう言われる招きを受け取って、素直に自分を見つめてですね、神に対して固くなになっている心を悔い改めて、神様に、神様許してください。神様導いてください。あなたを信頼させてください。あなたの喜ばれる生き方をさせてください。祝福の人生を私にも生きさせてくださいと。そう、そして、へりくだることができればよかったんですね。それだけよかったんですよ。イエス様もおっしゃったんですね。すべて疲れたもの、重荷を負ってる人は私のところに来なさいと。その言葉を素直に受け取って、はい、主よ、私は心貧しいものです。私を立たしてください。私を導いてください。私を休ませてください。そう、主を見上げていくことだけでよかったんですね。それをするかしないかなんですよ。皆さん、現代社会はですね、幼子になりにくい時代だと言われるんですね。例えば、どうでしょうか。多くの人々はですよ、世の中の多くの人々は、イエスが主女から生まれたとかですね、奇跡を行ったとかですね、死んで3日目によみがえったとかですね、そんなことは信じられないと、多くの人は言うと思うんですよ。あるいは私の宗教なんか私の人生には必要ないと、私は私でやっていけると、そう言われる方多いと思うんですよ。でもね、でもそういうふうにおっしゃる方がですよ、その多くの方がどうでしょうか、 迷信みたいなものに動かされている。あるいは占いもの、占いみたいなものにですね、こう動かされている。そういう現実があるんじゃないでしょうか。皆さん、人間っていうのはですよ、自分が誇っているほど、あるいは自分が思っているほど賢いんでしょうか。話がそれなんですけど、 8月はですよね、テレビもそうだったと思うんですが、戦争のことをですね、私たちが考えさせられる月ですよね。特にもちろん原発もそうなんですけども、私テレビで沖縄戦の話だったと思うんですよ。見たんで、テレビだったかな、ごめんなさい、インターネットだったかもしれません。見たんですけど、なんとね、県民の4分の1がなくなったというんですよね。県民の4分の1ですよ。大変な犠牲ですよ。ですね、人類の文化がですね、まあ、西洋社会の話ですけどね、人類の文化が花開いてですね、大きく花が開いたのが19世紀から20世紀にかけてなんですよね。で、人々はね、もう文明は発達するわ、もういろんなことでね、思ったんですよ。もう人類はこのまま理想的な社会を作ることができるんじゃないか、理想的な世界を作ることができるんじゃないか、聖書が言ってる人間の罪とかもああいうのは暗いと、間違ってると、そうじゃないって、人間はこのままで素晴らしい世界を作れるんだと、そう思った時があったんですね、確かにあった。でもね、その後にすぐやってきたのはですね、皆さん、第一次世界大戦、第二次世界大戦だったんです。皆さん、2つの戦争はですね、どれだけ悲惨なことを引き起こしたか、どれだけ多くの人が死んだか、それをまざまざとですね、人々に見せつけたんですね。人間がどれだけ悲惨なことを引き起こすのか。そして人間はやっと気がついたんです。人間は少しも良くなっていない、少しも良くなっていない。聖書が言ってることは真実だ。やっぱり人間は罪人なんだと、それをね、再確認したんですね。今もそうやりませんか。この、なんて言いますかね、なんか人間の文明みたいなのが発達して、なんか賢くなったように見える、この世界において、戦うことをやめることできないですよね。人間は賢さを誇ってはいけないと思いますね。傲慢になってはいけないと思いますよ、本当に。話戻しますね。私たちも問われるんですよ。神を知るにはですね、本当に神様を知るには幼子になることですよ。そうでなければですね、イエス様の説教の意味もイエス様の御業の意味もですね、私たちにも隠されてしまうんですよ。今私には幼子の心があるか、柔らかい幼子の心があるか、それを常に振り返る必要があると思いますね。信仰、長い信仰生活してきてもですよ、この子が私の席だ、なぜ私が変わる必要があると、いつの間にか幼子の心を失ってしまうことがあるんですよね。皆さん、私たちは自分の未熟さ、あるいは自分の足りなさをわきまえているでしょうか。神に対して固くなっていないでしょうか。大小いろんな罪を犯さなければ生きていけない現実に対して悔い改めがあるでしょうか。神に頼らなければ祝福の歩みができないことを認めているでしょうか。そして神に祈り、神に頼り、神様と共に生きていこうとしているでしょうか。幼子の心を持ち続け、でいつでも幼子の心を持ち続け、信仰を導いていただきたいものだと思いますよね。導いてくださる方がおられるわけですよ。導こうとしていらっしゃるわけですよ。あとは私たちがその方の手を握るかどうかですよね。第2番目、励ましという話をいたします。選びを感謝する。イエスはですね、次に今度は人々に向かって、柔らかに語られますね。すべてのものが私の父から私に渡されています。それで父のほかには子を知るものがなく、子と子が父を知らせようと定め、心に定めた人のほかには 誰も父を知るものがありません。すべてのものが私の父から私に渡されています。これはですね、イエスがどういうお方なのか、それが宣言されている言葉です。この言葉をある英語の聖書はね、こう訳しています。私が話すこと、すること、そのすべてはそうするように神から私に与えられていた。それほどイエス様との深い結びつきが語られます。だからこそイエス様の技には、イエス様の技には神様の力が望んでいたわけですよね。イエス様の語る説教というのは神様からの説教だったわけですよね。だからイエス様は心を込めて、力を込めて語っていかれたわけですよ。人々を神に招かれたんですよ。あなたもここに入ってきなさい、神の御手の中に入ってきなさいと一生懸命招かれたんですよ。人々が受け入れればですね、イエス様を通して神につながることができたわけですよ。しかし、このですね、父の他にはこう知るものがなくという言葉は何を語っているかというのはですね、こうというのはですね、こう知るものが、このすることをということです。このすることを知るものがなく。つまりここでですね、イエス様はすでにその行く先に十字架を見ておられるんではないかと思いますね。父と子と聖霊、父と子のと御心として常に十字架を見ながらイエス様は今もここに立っていらっしゃるわけですよ。私ね、あの十字架ってのはイエス様が後になって考えつかれたものじゃないんですね。私の進学校でね、天地創造の前にですね、天地創造の前ですよ、天地創造の前に三位一体の神様の中で行われた会話っていうのを教授が語ってくれたんですよね。で、その天地創造がなされる前に父と子と聖霊なる神様の中でこんな会話がなされたんではないかと教授がですね、一生懸命語ってくれました。結論部分だけを申し上げますね。もう長いですので、父なる神がこう言われたんですよ。私たちは神に似せて、プリントをご覧ください。私たちは、あるいはオーバーヘッドを見てください。私たちは神に似せて人を作ろう。人には自分で自由に考えることができる力、自由意志を授けよう。しかし自由意志を授ければ、与えれば、彼らはおそらく罪に引きずられていくだろう。彼らが自分、私たちを見失って祝福の中を歩めないときは、来よ、あなたが彼らの姿をとって彼らのところに降りていって彼らに教えなさい。でも彼らが人となってあなたの言うことを受け入れないとき、罪あるものは裁かれなければならない。天の御国に入ることができないが、もし罪のないものが彼らに代わって罪の刑罰を受けるならば、罪の刑罰を逃れた彼らは御国に入っていくだろう。子なる神よ、イエスよ、あなたが彼らの罪を担ってほしい。あなたが人々に下る刑罰を受けてほしい。その時はあなただけではなく、私たちも共に苦しもう。あなたの苦しむ姿を見て、人はようやく目が開かれて、自分の罪に気づき、罪の問題を知るだろう。そして罪の問題があなたの十字架の苦しみによって解決されたことを知るようになるだろう。その時人は十字架を通して神を理解し、神に目を向け、神との交わりに入って来られるようになるだろう。子なる神よ、私たちはその苦しみを担おう。神様はですね、人間に自由意志をお与えになるときですね、自由意志を与えれば罪に引きずり込まれることをご存知だったんですよ。それでもなお自由意志を与えたのはですね、自由意志というものがどれだけ人間にとって大事かをご存知だったからですよ。でも罪に引き込まれる、当然そうなっていくだろう。でもその時には私たちが苦しみを負って彼らを救おうと初めからそう決めておられたんですね。傲慢な人々はイエス様を受け入れない。それはね、人の傲慢に対する神の応答という面もあったんですけども、しかしイエス様と父なる神様はですね、すでに十字架という形で賢さを誇る人たちも、知恵を誇る人たちも、やがて神に立ち返ることができる道を開いてくださっていたんですよ。十字架を見上げて、それによって、神様の方に立ち返る、そういう道を開いておられたんですよ。イエスがここで神を賛美しておられるのはですね、十字架で人を救うという手段があることを、神がそれを計画しておられること、 そのことをもう一度確認されたからだと思うんですね。十字架が念頭に置かれているわけですね。十字架に父なる神の愛のすべてが表されているからこそ、ここでイエスはですね、父を知る者は子だけですと言われなかったんです。父を知る者は子だけですと言われなかったんですね。子が父を知らせようと定めた人は父を知ると言われたんです。知らせようと定めた人は父を知る。私が選んだ者、私が招く者、幼子の心を持つ者は父なる神を知ることができると言われたんですよ。しかも私が神を知るように彼らも同じように神を知ると言われたんですね。皆さん、ここにね、2つの励ましがありますよ。1つはですね、父なる神を知ることができるのは子が父を知らせようと定めた人だということです。皆さん、この世の中、多くの方がですよ、多くの方は、ね、神様を知らず、まあ、教会の働きが足りないということを私たちは本当に反省しなきゃいけないんですけども、でも、多くの方がですね、神様との関わりを持たずに生きていこうとする中で、なぜ私たちはここに集まり、神を礼拝してるんでしょうか。イエス様は言われるんですよ。私があなたに神を知らせようと決めた。私はあなたを選んで、あなたには神を知らせようと決めたと言われるんですよ。皆さん、私たちの、ね、信仰の根拠はですね、イエス様は私を選んでくださったということです。今、すべての方は選ばれています。ここにいらっしゃる。なぜ私たちなのか分かりません。でもそうなんですよ。ここにいらっしゃる方々、この礼拝をしていらっしゃる方々はですね、イエス様に選ばれ、イエス様が神を知らせようとされた方々なんですよ。すでに洗礼を受けられた方も、まだ受けられてない方もですね、同じようにあなたはイエス様に私のところに来なさいと招かれた方なんですよ。ある神学者はね、こう言いました。この世は全く予期してないような者たちを神はお選びになる。この世は全く予期してないような方をね、神はお選びになるというんですね。皆さん、私たちを選ばれてここにあるということ、神の選びを感謝したいと思いますよね。もう一つの励ましはですね、イエス様が父なる神を知らせようと、神を知っているように、私たちも父なる神を知るということです。それはね、喜びの時だけ神を知るということではないということです。イエスは苦しみの中でも神を呼ばれたんですね。で、私たちもですね、悲しみや嘆きや辛い中にあっても、天の神を父よと言うことができるということです。この教会にもですね、数年前に来てくださった福島の佐藤明先生がですね、東日本大震災の経験をご自分の本の中でですね、こんなふうに書いておられました。おそらく人生の重大な出来事の中に、この震災を入れない人はいないと思います。しかし、だんだん分かってきたことは、神様は耐えられない試練を与えない。むしろ耐えることのできる脱出の道を私たちは経験したということです。そして神様は一人一人に本当によくしてくださり、一人一人を守ってくださったということです。とりわけ震災の時は日常では体験できない極限の状態の中で、私たちは生ける神様がどのような神様であるかを体験しましたと言われるんですね。皆さん、私たちがですね、神様を体験、神様を知ることができるというのはですね、喜びの時だけではありません。極限状態を通ったクリスチャンたちがですね、苦しみの中で神様を知ることができる。そういうことを証ししてくれます。彼らはきっと言いますよ、私は神様を知っていると。私は神様がどんな方であるか知っていると言われると思いますよ。皆さん、神の選びの中で生きていくということはですね、どんな時にも神の恵みの神を知ることができるということです。嬉しい時だけじゃない、苦しい時も辛い時にも そこで恵みの神を知ることができるということですよ。苦しければ苦しいほど、辛ければ辛いほど、私たちは神を知るんじゃないでしょうか。で、私たちも、私は神を知っていると言えるようになれば素晴らしいですよね。私は神を知っている。神がどんな方かを知っている。そう思ったときですね、私たちの苦しみはただの苦しみでなくなります。私たちの魂を天に向かって、神に向かって引き上げるところの苦しみになっていくんですね。長く話しました。最後になります。イエス様は私たちを招かれます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。この御言葉は、来週詳しく話し、一緒に学びますけども、皆さん、私たちは幼子の心を大切にして、誇りとかそういうものをですね、硬い心とかですね、そういうものを本当に捨ててですよ、神の前にへり下って、そしてただただ選びを感謝して、いつもいつも本当に幼い思いを持って、こう、子供が親の中にこう飛び込んでいくようにですね、神様の中に、お家の人の中に飛び込んでいくように、神様の中にこう飛び込むような信仰生活をしたいと思いますよね。固い心で神様との距離を作ってはいけないですね。お祈りしましょう。天の父なる神様、皆をあがめます。私たちに対して、私たちの神様に対しておごりたまぶってしまう心をどうぞ許してください。傲慢な知恵を心を打ち砕いてくださり、本当に私たちが砕かれた、悔いた、柔らかい心を持って神様と共に生きていけますように、私たちの信仰を導いてください。今週も神様が備えてくださったところで生きてまいります。どうぞ神様、私たちは神様を仰いで生きていきます。その私たちをあらゆる場面で助けてください。お願いいたします。特別に体の弱さを覚えていらっしゃる方々おられます。辛い治療を続けていらっしゃる方もおられます。どうぞ神様、そのお体を支え、健康を支え、癒し、また受けておられる治療を守ってくださいますように、心からお願いをいたします。また神様、お一人一人に切なる祈りがあります。どうぞその祈りにもあなたが耳を傾け、それを拾い上げ、御業を表してくださいますように、私たちは期待します。神様、お願いいたします。一週のすべて、これからの一週のすべてのすべてを委ねます。神様は導いてください。お一人一人と伴ってくださいますようにお願いをいたします。尊き主イエス様の皆を通してお祈りをいたします。アーメン。